舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
10月、2週目の、はい、舞鶴赤レンガラジオということで、はい、今週もお送りしていきたいと思いますけれどもね、だいぶこう気候の方もね、うん、過ごしやすく
なって爽やかに、ねね、なってきましたね。
またこの秋もね、いろんな芸術もスポーツも、はい、いろんなイベントがまた、
は
い、
食も、
ね、食もありますし、予定されているということで、また
いい季節ですよね。
ご紹介をしていきたいと思います、はい。でなんかまた3連休という方も
そうですね、今週末
いらっしゃるということで、10月14日って、
はい、
何の日だっけって思っちゃいますよね、最近ね。もうこう、
あ、確かに、
いつも日にちがね、月曜日で変わってしまって、あ、体育の日かってね。
体育の日、
私個人的には10月14日は、はい、あの鉄道の日なんですよね、
ま
あ、個人
的には。え、鉄道の日？
個人的にはじゃないんですけどね、もう歴とした10月14日といえば、そんなもう体育の日よりも鉄道の日ってね。
あ、鉄道の日なんですか？
そうなんです。まあ、多分これはおそらく同じ FM 舞鶴の古田さんも同じ話をどっかでしてると思いますけれども、はい、10月14日は日本で初めての鉄道が、新橋横浜間に開通した日ということで、鉄道の日と、ね、定められておりまして、
はい、
まあ、結構それにちなんだイベントもね、ここ舞鶴ではちょっとないかと思いますけれども、全国いろんなところで開かれたりもするんですね、10月14日。
そうなんですね。
そうなんです。
それはもう好きな方にはね、はい、いいですよ ね、 そ, うですね、その日は はい、そんなイベントもありますよね。
歴史的な、ね、10月14日という日でございますけれども、さあ、まずはじゃあここで1曲お届けしたいと思います。キロロの長い間ですけれども、
あ、大好きな曲です、
はい。意外な方のカバーでお届けしたいと思います、はい、松浦彩で長い間。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず最初は先週に引き続きましてご紹介いたします、おもちゃ交換会かえっこバザールです。いらなくなったおもちゃをですね、
はい、
ポイントと交換して、うん、そして新しい、また他の人の持ってきたおもちゃと交換できるという、ね、本当にこれでいいイベントですよね。
これお子様がいるお家にはね、すごい嬉しいです、
ね、
はい。
まあ、今の時代で言いますと本当にこうエコな感じもしますしね、ゴミを減らすということで
ね、もうほら年代によってもおもちゃって変わるじゃないですか。
そうですね、うん、
小さいね、3歳ぐらいはこのおもちゃだけど、はい、でも5歳になったらこのおもちゃやっぱりいらないってなった時に、捨てるのももったいないし、
そうそうそう、うん、
でも誰かにはとっても必要なものだったりするわけで、
こう近くに身近にその譲れる人とかね、うん、譲ってくれる人がいればいいですけれども、そうそう、
いればね、いいですけど、
なかなかねそうとも限らないということで、うん、こういった場所をね、
そう、
提供していただけるっていうのは本当にありがたいことですよね。
絶対いいと思いますこれ、
うんうん。手元の資料にもね、こう前回の、写真が出てるんですけれども、はい、すごい数の、ね、おもちゃとか、ね、ぬいぐるみとか、ね、集まってきているようでして、
あとこれ買えるポイントって面白くないです、
ね、かけてるんですよね、
買えっこと買えるってね、
ね、
面白いな。
うん、 またね楽しみながらこうやってね、うん、交換することができて、
うんうん、
また普通にこうおもちゃを買うのとは違うこう楽しみというかね、
あ、そうですね、
ありそうですよね、どんなものがねあるかわからないしね、自分がこう欲しいものを買いに行くんじゃなくってね、うん、なんかこうこんな面白いものがあるとかそういう発見もひょっとしたらあるかも、
はい、あるかもしれないですね、
うん、まあ、何よりねこう自分の持ってきたもので交換できるっていうのがね、
そうです ね,
ねお金をかけずに
いいですね、
うん、ね、あ、持ってくる方も本当ねこうゴミを出さずに済むということで、はい、とてもいい、イベント、ぜひお子様ね、小さいお子様いらっしゃる方は、はい、10月20日日曜日ですね、お昼1時30分から3時30分まで、おもちゃの査定は少し早い12時45分からですね、赤レンガ4号棟でいらなくなったおもちゃを持ち寄りポイントに変えて新しいおもちゃと交換するというイベントです。未就学の方は保護者同伴でお越しください。詳しいことは舞鶴市舞鶴環境市民会議事務局、電話 0773-66-1005 0773-66-1005 までお問い合わせください。さて続いてですけれども、こちらも毎月恒例となりました、はい、赤レンガジャズワークショップ、
うん、
ボリューム141、今月は10月20日日曜日の、開催です。同じ10月20日ですね、誰でも気軽にジャズを楽しんでいただけるように企画されたジャムセッションライブ、楽器を演奏される方はやってみたい曲エントリーすればセッションできるようにセッティングをしていただけます。セッション未経験の方もご相談いただければ楽しく演奏していただけます。もちろんジャズを聴いてみたいという方もカフェでゆっくりドリンクなど召し上がりながら聴いていただけます。セッションでよく演奏されるスタンダードが中心ですので聴きやすい曲が多くなっています。ジャズ初心者の方もゆったりお聴きいただけます。まあ、このね、取り組んでいらっしゃる赤レンガジャズサポーターズさんね、
はい、
この赤レンガとジャズをこううまく結びつける、
うん、
コラボさせるということでもう141回も
すごいですよ ね
ワークショップを開催されていらっしゃいまして、また冒頭にもお話しましたようにね芸術の秋でもありますのでね、うん、
はい、あのね先日ね、はい、あの京都市内 の,、あの観光課の方とちょっとお話しする機会があって、
はい、
その方があの赤レンガといえばジャズですよねっておっしゃってたんですよ。
結構そのイメージが、ね、定着してきてるんですね。
京都市内の方も、うん、なんかこう舞鶴赤レンガジャズみたいなこう、はい、イコールで結びついてる感じでした、
ね、結構あの長い間あの、うん、野外ライブでね、はい、あの赤レンガジャズフェスタっていうのも毎年行われてきてまして、まあ、少しずつ形を変えながら今もね、うん、この赤レンガとジャズっていうのはね
ずっとこれ続いてるの素晴らしいですよ
ね、うん、まあ、やっぱりこの雰囲気と合うっていうのもね、はい、やっぱり大きいかと思うんですけれどもね、うん、芸術の秋、
うん、
私もね、楽器ジャズじゃないんですけどね、
は
い、ちょっとピアノを最近
いいですね、
はい、まあ、昔習ってたんですけれどもね、
はい、
ちょっとまた再開といいますか、
う
ん、まあ、習ってはないんですけども、はい、ちょっと家でねちょっと弾いたりとか、
はい、
まあ、実は11月にちょっとしたご披露する機会もあったりするので、
そうなんですね、
はい、今練習を頑張ってしているところです。
それはいいですね。男の人のピアノって素敵ですよね。私好きですね。なんか男性の方がこうピアノ弾かれるってかっこいいじゃないですか。
うん、確かに私もね、学生中学校の時かな、うん、合唱のね、はい、伴奏なんかもね、
はい、
なんか男子がするっていうのはすごく珍しい感じが、
珍しいですよね。あ、されたんですか高橋さん。
一回しましたかね。
あ、すごいね。大概女の子ですもんね。
ねえ、
うん、
まあ、そんな記憶もありますけれどもね、
またそれも高橋さんのも聞いてみたいですけどね
ぜひぜひ、まあ、このジャズでもね、うん、もちろんピアノってね、ていうか鍵盤楽器もね、うん、ありますのでね、また私もちょっと機会があればこういうのも、
ピアノのジャズもかっこいいね。
そうなんですよね。ただ全然またね違うというか、ね、結構あれも、
う
ん、こうアドリブみたいなのが多かったりとか、
なんかこう崩していかはるのがすごいこうかっこいいです、
ね、となるとこう技術もですけれども、はい、センスも結構これってジャズの場合はいるのかなとか、ね、
やっぱりあのピアノされる方からしてジャズのああやってこう崩してこうかっこよく弾くのって難しいんですか、
う
ん、
そうですね。私なんかやっぱり、うん、まあ、ずっとね習ってきた時はもちろん楽譜を見て楽譜の通りに弾くっていうのがねピアノのまあ基本だと まあ、思ってます。まあ、実際ジャズでも、もちろん楽譜の通りにまずはね弾くのが基本だと思うんですけれども、うん、まあ、そこから崩していくのってやっぱりなかなか、
は
い、う
ん、高度な技なんですか。
だと思います。
ね、
でも本当かっこいいですけどね、はい、ちょっとお店とかでね、うん、バラバランとこう BGM みたいにして弾けたらかっこいいなって思いますけれども。いいです
ね、なんかね、このちょっと涼しくなってきた秋に赤レンガで、ね、うん、いいサウンドがこう耳に流れるっていいですね、ジャズが。
そうですね、うん、そうやって気になっていらっしゃる皆さんもぜひ10月20日日曜日、はい、会場が夕方6時30分で開演が7時から、料金の方が500円で別途500円のドリンクチケット注文いただけますということですのでね、
はい、
で、今後ですけれども、こちら毎月開催されてましてね、今月は10月20日、そして11月も11月17日の日曜日に予定をされているということですので、
はい、
またご都合の合う時にもね、ぜひ参加をしていただければと思います、はい。ということで、ここまで舞鶴市からのイベント情報、10月20日に行われますおもちゃ交換会かえっこバザール、そして同じく10月20日赤レンガジャズワークショップについてご紹介しました。それではここで音楽です。島谷ひとみでいつの日にか。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて、今週末は3連休ですけれども、はい、10月14日ですね、いよいよ今年も舞鶴赤レンガハーフマラソン2019が開催されるということなんですよね、はい、
うん、
この赤レンガハーフマラソン、結構ね、こう人気のマラソンになりつつ、
そうですね、全国から来られるそうです、うん、はい、
やっぱりこの見どころといいますかね、自衛隊桟橋のあたりとか、
そうですね、
航空基地のあたりとか、こう、本当に舞鶴らしい、そしてまあ普段入れないエリアを走ることができるということでね、はい、
それも魅力ですよ ね、
うん、もう本当にこう舞鶴の綺麗な海を眺めながら走ることができるハーフマラソン、ね、スポーツの秋の舞鶴のイベントです、うん、ちょっとねお天気の方もね心配なんですけれども ね、10月14日で8時50分から12時15分までですね、
はい、
交通規制も行われる予定となっておりますので、お気をつけいただきたいと思うんですけれどもね、出場の方の締め切りは、過ぎておりますけれども、もちろん、応援はどなたでもしていただけますので、はい、
うん、
応援ですけれども、赤レンガパーク、周辺に一般の駐車場がないということですので、五条立体駐車場や市営7条駐車場などご利用いただければと思います、
はい、
またできるだけ公共交通機関を、ご利用ください、マラソンコースや周辺道路、他の通行の迷惑になる場合がありますので、路上駐車はしないようにお願いします。参加のランナーの方約3000名ということなんですね。たくさんの皆さんが舞鶴で、参加されるということで、まあ、ぜひねこちらも午前中で、マラソンの方も終わりますので、うん、まあ、泊まって来られる方もいらっしゃるんですかね。
朝が ね早いですからね。
そうですよね、
他府県から来られる際はね、
まあ、ぜひぜひこの機会にこの舞鶴マラソンだけではなくてね、うん、本当に魅力的なスポット、
うん、
CM でもご紹介してます五郎スカイタワーとかね、ぜひこの機会に素晴らしい景色を、
ね、観光もしていってほしいです ね、ぜひ。
そしてもちろんこの、ハーフマラソンの会場周辺もがちょうど、赤レンガパークとなっておりますので、この赤レンガの景色なんかもしっかり楽しんでいただければと思いますね。
はい、
もう本当にグルメもねこの赤レンガパークのあたりでいろいろと楽しむことができますしね。赤レンガハーフマラソン2019 10月14日の開催です。で、コースのにあたる場所では、交通規制が実施されるんですけれども、それに伴いまして、こちら京都交通からのお知らせですけれども、交通規制のため、10月14日舞鶴市内の路線バスは、美浜線の一部が運休となります。美浜線引き上げ記念館の方、お越しの方はお気をつけいただきたいと思います。また、東西循環線、和田線、そして阿世久循環線の一部で、交通規制実施中には乗り降りできなくなるバス停がありますのでお気をつけください。 詳しいことは京都交通ホームページまたは、バス停やバス車内などの掲示をご確認いただければと思います。赤レンガハーフマラソン2019ということでね、
はい、
そういえば昔はね、うん、トライアスロンとかね、
はい、
行われてたこともありましたけれども、これもいろいろこう形を変えて今はこのハーフマラソンという形でね、
ハーフだし、ね、参加しやすいし、
いろんなコースが ね3キロコースとかも
3キロもあるし ね親子で走ったりもありますしね。
まあ今年はもう締め切りは過ぎてしまってますが、はい、また、ね、こんなのあるんだということで、ね、今年は応援でぜひ来ていただいて、
ね、
また来年はちょっと参加してみようかな、なんて、そんな感じで、
高橋さんいかがですか？
ちょっと練習してとりあえずトレーニングしないと ね、
そうなんですね、
いきなりは3キロってね、
でも3キロだったらまだ、
走れるとは思うんですけれども、でも意外とありますよ
ね、
いきなり走ったら無理かもしれません。
だからこう入りやすいかもしれない、3キロからだったらいけるかなって。フルマラソンっていうと無理だから、
まあ ねそうですよね、
3キロだったらいけるかなっていうね、参加しやすいですよ
ねぜひぜひまた、とりあえず今年は ね応援もたくさん、またもう応援で盛り上げていただいて、ね、来年以降の参加ぜひ検討していただいてはいかがでしょうか。さあ、そろそろお別れの時間になりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴ゴロースカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さよなら。